これまで連続して学んできました値引きの最初に記されています生贄や捧げ物の規定。この生贄や捧げ物の規定に関する教えが先週の礼拝で一段落をしました。これまでこの生贄について学んできます中で、その規定の中でも特別な役割を担っていた存在、はといえば、それは祭司と呼ばれる人々でした。進学校時代、一人の先輩がある日こんな質問を私にしました。近藤さん、聖書の中で最初に登場する祭司は一体誰ですか？誰だと思いますか？私はですね、真剣に考えたんです。これはですね、なんだかこう新学生としての聖書理解を問われていると思いまして、真剣に考えて、創世記に出てくるアブラハムの前に立った王であり祭司であったと言われるメルキゼデクという人物か、あるいは出エジプトのアロンか、ここにも登場しますアロンか、そんなことを必死で考えてですね、アロン、いや、メルキゼデクでしょうか、そのように答えたんですね。そうしましたら、その先輩が、違いますよ、最初の祭司は最初の人、アダムの奥さんのエヴァとその息子のカインですよ。やられたと思いましたね。祭司は祭司でも、妻と子の方の祭司ということでした。まあ、レビ記の8章に登場しますのは、もちろん祭りごとを司る、祭りごと、まあ、礼拝ですね。礼拝を司る祭司と呼ばれる人々です。ここでは正確に言うならば、その祭司と呼ばれる人々はモーセのお兄さんであるアロンと、そしてその息子たちのことです。このレビ記の8章、先ほど司会の正義さんにですね、本当に長い箇所を読んでいただきました。あえてですね、今朝はこの8章全体を読んでいただいたんですけれども、この8章全体を通して一体何が書かれているのかと言いますと、そのアロンと、そしてその息子たち、大祭司であるアロンと祭司であるそのアロンの息子たちの任職式と呼ぶことができる、そのような内容がこのレビ記の8章に記されています。レビ記にはですね、順番がやはりあると思うんです。最初に記されていました生贄の規定というのは、罪人である私たち人間が一体どのように、罪のない完全なお方である、完全に清いお方である主を礼拝することができるのか、そのためには犠牲として生贄が捧げられなくてはならない、その礼拝の方法がまず説明をされました。そしてその礼拝の中で祭司が担う重要な役割が説明されました。先週開きました、罪禍のための生贄、償いのための生贄、その規定の中でも祭司がですね、特別に記されていたことが繰り返して書かれていました。罪禍のための生贄、5章から6章にかけての箇所にそれは書かれていましたけれども、例えば一番近いところでは6章の7節、そこにはこんなことが書かれていました。祭司は主の前で彼のために贖いをする。彼が行って咎を覚えるようになる。どのことについても許される。祭司は主の前で彼のために贖いをする。その結果、その生贄を捧げた人は許される。実際に生贄が捧げられていこうとする前に、生贄の規定がまず記され、そしてその規定の中で、生贄を捧げるという規定の中で祭司が果たすべき役割が記され、 実際に生贄が捧げられていくその直前に、祭司たちの、この役割を担う祭司たちの認職式が行われた。それがこの8章に記されていることです。まあ、祭司や大祭司と呼ばれますと言いますと、皆さんは一体ですね、どんなイメージを持たれるでしょうか。祭司や大祭司、なかなかですね、私たちにはイメージを持ちにくい存在ですけれども、以前ですね、テレビの映像でサマリアのゲリジムさん、サマリア人にとって、まあ、ユダヤ人とですね、別れたこうサマリア人にとって聖なる場所であるゲリジム山という山の上で礼拝が捧げられている、その光景がテレビの中で映し出されていました。そこにはですね、本当に仰々しい衣装を着た白く長いひげのおじいさんが映されていました。その人がですね、代表して生贄を捧げていました。まあ、とは言いましても現代の日本に生きる私たちにはですね、ちょっと目にする機会のない存在、それが祭司や大祭司と呼ばれる人々ではないでしょうか。では私たちはこの祭司と呼ばれる人々の認職式のこの記述を一体どのように読み受け止めたらよいのか。なかなかですね、これは難しい問題です。私たちは一体この祭司という存在をどのように受け止めたらよいのか。それは言い換えるならば、新約のこの時代、旧約のこのレビ記ではなくて、新約のこの時代に生きる私たちにとって祭司とは一体どのような存在なのか、祭司とは一体どのような存在なのかという質問に言い換えることができると思います。2つの点で答えを言ってしまうことにします。新約の時代に生きる私たちにとって祭司とは一体何者なのか。2つの答えのうち1つは、それは今やキリストご自身が大祭司としての役割を担っておられるということです。レビ記には大祭司のことが書かれます。アロンという大祭司のことが書かれます。しかし今やキリストがこの大祭司としての役割を担っておられる、このことを聖書は私たちに教えます。新約聖書に描かれるヘブル書、新約聖書の中に収められているヘブル書が何度も何度も繰り返して述べていることです。大祭司としてのキリスト、キリストが大祭司であるということは一体どういうことなのか。このことは今朝ではなく、また時を改めて礼拝の中でお話をしていきたいと思います。それでは2つ目の点は一体何か。新約の時代に生きる私たちにとって祭司とは、二つ目の点、それはイエス・キリストを信じる者は皆祭司としての役割を担っているということです。イエス・キリストを信じる者は皆祭司としての役割を担うということ。今朝はもう最初から、この最初の時から今週の御言葉を皆さんとご一緒にお読みしたいと思います。皆さんに配られています週報の中ほどにあります今週の御言葉、今朝はペテロの手紙、これのが一つの数ですね。ペテロの手紙第1の2章の9節の御言葉を挙げておきました。ではこの言葉をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。はい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。はい。この第一ペテロの2章9節のこの言葉の中で、あなた方と言いますのは、しかしあなた方は、あなた方というのはイエス・キリストを信じるあなた方は、イエス・キリストをあなたの救い主として信じるあなた方はということです。 そのあなた方は一体何者であるのかということが、続けていくつかの表現で説明されています。選ばれた種族、そして2番目、ここです。王である祭司。続く3番目は聖なる国民、そして神の所有とされた民と続くのですけれども、この2番目にははっきりとですね、イエス・キリストをあなたの救い主として信じた者は、王である祭司なのです。祭司なのです。ということが述べられています。これは一体どういうことなのか。今朝は、キリストを信じる者が祭司とされた。このことについてお話をしていくことにいたします。あなたは祭司と呼ばれる存在なのです。それが一体どういうことなのか。主には3つの点でお話をしていきたいと思います。その第1点目。その第1点目は、主の前で、人の前でということです。主の前で、人の前で。8章の特に6節以降、レビ記の8章の6節以降に書かれていますのが、認職式の光景でした。認職式の教えでした。でもまず注目したいのは、その直前に書かれています1節から5節までの部分なんです。1節から5節までの部分。1節にはこのように書かれています。ついで主はモーセに告げて仰せられた。ついで主はモーセに告げて仰せられた。そして一番最後の5節にはこのように書かれています。では5節を皆さんご一緒にお読みしたいと思います。レビ記8章の5節。はい。それでモーセは回収に行った。これは主がするように命じられたことである。これは主がするように命じられたことである。主がモーセに告げて仰せられた。なんだかですね、くどいぐらいに、これは主が命じられたこと。これは主がモーセに命じられたこと。これから行われようとしている祭司の認職式、就任式が人間の手や思いによって勝手に行われるものではないということが、この表現によって強調されているわけです。祭司が就任するのは、祭司が自分がなりたいから、大祭司がですね、自分が皆に認められたからというよりも何よりも始まりは、主が命じられたから。このことが確認されるわけです。そしてそれだけではありません。3節をご覧ください。では3節を神様がですね、モーセに命じた、告げて仰せられたその内容で、2節では、アロンやその子供たちが必要なものを持ってきなさいということが告げられます。そして続く3節では、こんなことが命じられています。では8章の3節も、ご一緒にお読みしたいと思います。8章3節。はい。また、全会衆を会見の天幕の入り口のところに集めよう。はい。不思議なことが命じられるわけです。全会衆を会見の天幕の入り口のところに集めよう。これは大変なことだったと思います。イスラエルの全会衆が集まる。神様のこの命令は、大祭司と祭司の就任というこのことがイスラエルの人々の中の一部の特別な人たちの間で密かにいつの間にか行われるものではなくて、イスラエルという共同体、そこに属する人々、この共同体皆が証人として証人としてそこに立つ中で実現されたこの就任式は、イスラエルという共同体の皆がそこに集う中で実現した。そんなことを表しているわけです。このことをですね、ちょっと現代に当てはめてみたいと思うんです。このことをちょっと現代に当てはめてみたいと思いますけれども、祭司という働き、その役割、そして祭司の任職という記述を読むときに、 祭司という呼ばれる人々が他の何かの仕事ではなく礼拝のために、また人を取りなすために特別なこの働きについていた、このことを考えさせられます。そのようなことを考えるときに、やはり教会の中で他の何かの仕事ではなく牧師という立場についてその働きを進めている私も非常にですね、厳かな思いにさせられるわけです。私自身の牧師としての任職ということを考えてみますときに、思い出してみますときに、私がですね、この教会に牧師として使わされてくるにあたって2つの重要な側面がやはりあったように思います。1つ目は一体何か、それは私自身が主の前に牧師としての召しを受けて、その召しを確信して、そして応答したということです。そしてこれは盛岡にやってくることになるかどうかがまだ決まっていない時の話です。私が牧師としての神様からの召しを受けた、そしてその召しに応答した、これはまだ盛岡にやってくることになるかどうか決まっていない時のことです。しかしその後に神様からの盛岡への召しを、この教会への召しを覚えて、そして私はやってきました。そしてもう一つの側面、二つの側面と言いましたけれども、もう一つの側面は、それは私が牧師に就任するにあたり、この盛岡聖書バプテスト教会の改修の方々、つまり皆さんが、この盛岡聖書バプテスト教会というこの共同体の承認を受けて、私がこの盛岡の地での働きに就いたということです。主の召しがありました。そして同時にこの教会の承認があり、そして私はこの教会での牧会の働きへと使わされました。つまり私個人がどれだけ、私は神様の召しを受けました、だから盛岡で牧師になりたいのですと言っても、教会に認められないとするならば、それは叶わないことだったわけです。牧師の交代にあたり、先週も三沢の検事式のために若い刑事先生が来てくださいましたけれども、その若い刑事先生が牧師の交代にあたり何度も繰り返しておられた、1年間の間にもですね、何度も繰り返しておられた言葉を改めて思い出します。それは、牧師の交代とは牧師間で勝手になされるものではなく、教会に与えられた教会職、牧会職、教会に与えられた牧会職の継承なのです。このことをですね、繰り返しておっしゃっていました。私も実はですね、最初一体何のことだかわからなかったんですね。教会に与えられた牧会職の継承ですということを何度も繰り返されている中で、それが一体どういうことなのか。しかし4年間の働きを経て、そのことをまたこのレビ記からも教えられています。牧会の働き、牧師の働きとは教会という共同体のものです。牧師就任式の時、それは3年前のことでしたけれども、私はこの場所で改修のお一人お一人を証人として、そこに集った改修のお一人お一人を証人、証人として、この盛岡聖書バプテスト教会という共同体の牧師に就任しました。つまりそこにも主の前に、そして人の前にということが起こっていたわけです。私の牧師という立場について話をしてまいりましたけれども、他にもですね、私たちはつい最近もこの主の前に、そして人の前にということを経験しました。それは教会で行われました、今月行われましたバプテスマ式です。クリスチャンは主の前に罪に気づかされ、悔い改めへと導かれ、救いを知り、そして信仰の告白へと導かれます。主の前に、主との関係の中で罪に気づかされ、悔い改めへと導かれ、そして信仰の告白へと導かれ、そして救いへと導かれます。これは非常に個人的なことと言えるかもしれません。神様と私の関係、神様とその人の関係。でもどうでしょうか、 バプテスマへと至る過程においては、回収である皆さんが、私たちが、その救いの証人、証人となって、その救われた個人を、教会という共同体に迎え入れるということをしたわけです。極端な話ですね、バプテスマ式の日。バプテスマを受けるその人が、教会に来ればいいと思うかもしれません。その人が来ればバプテスマを授けることができると思うかもしれません。でもそうではないんです。もちろん本人がいなくては何も起こりませんけれども、ただ私がですね、水の中に入ってただ待ち続けることになってしまいますけれども、でも本人だけがいれば良いということでは決してないわけです。この教会のバプテスマへと至る道は、まずですね、牧師による役員会への推薦があります。牧師がその個人の信仰を確かなものと認めて、そして役員会に推薦するわけです。そして役員会の中で面接が持たれます。そして役員会がその信仰を確かなものとして認めて、全体の例会へ推薦をします。そしてその例会において回収がその信仰を認めて、回収一人一人が証人としてその信仰が確かなものと承認をするわけです。認めるわけです。そして回収一人一人がまた証人として見守る中でバプテスマを受ける。皆さんが霊界で承認をするということ、その信仰を確かなものとして認めるということ、あるいはバプテスマ式に承認として出席をするということ、それは非常に重い責任があるということです。私たちは承認としてバプテスマを受けるその方を、この教会という共同体に迎え入れる役割を担うわけです。まあ、この手順をですね、非常に何回もこう手順を踏むわけですから、込み入ったもの、面倒くさいものと、そのようにも思えるかもしれません。でもですね、私はとってもそれはいいことだと思うんですね。この面倒に思われる、込み入ったように思われるその過程を通して、しかし、主の前に与えられたその救いが、確かなものとして人の前にも認められ、そして、教会という共同体に迎え入れられていく。このことが強く意識されることだからです。祭司や大祭司が就任をするその時に、神様はただ主が命じるだけではなく、人々を会見の天幕の入り口に集めました。そしてその人々が集まったその前で、就任式が行われていきました。具体的な就任式が一体どのようなものであったか、続けて8章の6節以降、その様子を確認をしていきたいと思います。今朝の2番目の点に入ります。それは、祭司の性別ということです。祭司の性別ということ。性別と言いましても、男性女性の性別ではもちろんありません。性別というのは、清く分かつ。清くというのは、聖書の性。この8章にも書かれている通り、聖書の聖に別というのは分かれるという言葉ですね。清く分かつ。8章の6節から36節まで書かれています。この認職式、就任式。この認職式は簡単には4つの部分に分けることができます。4つの部分。それは、まず1番目は8章の6節に書かれています。それからモーセはアロンとその子らを近づかせ、水で彼らを洗った。水で洗うということが、まず行われました。そして続く7節から9節まで。7節から9節には一体何が書かれているかと言いますと、祭司と大祭司が着る服が整えられ、そして服が着せられることが書かれています。最小の服を着るということ。そして10節から13節、続く10節から13節は、油を注ぐということがなされます。幕屋とその中にあるすべてのものに油が注がれ、 そして祭壇に油が振りかけられ、祭壇とその用具全部、また旋盤とその台に油が注がれ、そして最後に注ぎの油を、注ぎの油がアロンの頭に注がれ、そしてアロンが聖別をされました。それが10節から13節まで、続く14節から29節までに書かれていますのは、これまで4月から何度も何度も繰り返してきましたけれども、生贄を捧げるという行為です。14節から29節までは生贄を捧げるという行為、それぞれが重要な意味を持っています。その一つ一つをですね、細かく細かく学んでいくとするならば、またそれは豊かなことを私たちは知ることができるはずですけれども、今朝は細かくは無理です、時間の関係で無理ですけれども、でもそれぞれが意味するところを少し考えてみたいと思うのです。まず水の洗いとは一体何でしょうか。祭司たちがまず水で洗われたということ、もちろんこの洗いとは清くされることの象徴だと思われます。主に仕えようとするにあたり、祭司として主に仕えようとするにあたり、仕えるにあたり求められる清さがあるということが、まずこの洗いによって明らかにされました。もしかするとこの水で洗われるということは、普段の日常生活、それまでですね、本当に普通に生活をしてきたその場所から一つ神様に仕えるために分けられてしまう、そういうことだったかもしれません。清められる必要がありました。そして2番目の服を着るということ、何の象徴であったんでしょうか。この服とは、出エジプト記にはこの大祭司用の服、それがもっともっと詳しくその色ですとか、あるいは材料ですとか、あるいはその様子ですとか、この祭司がですね背負ったものですとか、そういうことの説明が書かれています。大祭司がですね青服をまとい、最初の長服とは白だったはずです。そしてその上に青服をまとい、エポデと呼ばれるものをつけ、そして帯で締め、さらに胸当てをつけ、ウリムとトンミムと呼ばれるものが入れられ、頭に被り物が被らされ、その被り物の前面に金の札、聖別の記章がつけられた。この一つ一つに意味があるわけです。大祭司が当てた胸当て、また背負ったものには十二部族の名前が記された石がはめ込まれていました。つまり大祭司であるアロンは、このイスラエル全体の取りなしをするために神様によって清められ立てられるということが、この衣装からも表されたわけです。そして同時に大祭司だけでなく、祭司たちが着た服は、まず着た服はもちろんそれは白でした。白い服とは純潔と清さを表します。私たちもですね、その純潔と清さを表す白をバプテスマ式の時に、あの白い衣装によってこの教会でも表しているわけですけれども、やがて天の御国で私たちが着せられる服も白です。神様の清さを表す白、私たちはやがて天の御国において、この神様の清さに完全に預かるものとして白い衣を着せられる、このことが象徴的に黙示録に描かれています。祭司も主に仕えるにあたり、自分自身の純潔と清さを表すこの白い服をまず着るものとされました。そして3番目の油注ぎは一体何でしょうか。油が注がれます。これでもかこれでもかというぐらい、器具にも、そしてアロンの頭にも油が注がれます。この光景を考えるとですね、もう頭から髭から油でギトギトになっていて、なんだかうわーと思うんですけれども、ですね、とってもやはりこれは特別なことだったと思うんです。実際に油を注がれた、その油を思いながら、アロンはですね、自分自身の特別な立場ということを意識させられざるを得なかったと思うんです。油が注がれました。 この油というのは聖書の中では聖霊を象徴しています。御霊、聖霊なる神様、神様のために用いられるものは幕屋も祭壇も用具もすべて油を注がれて聖別をされる必要がありました。普通の一般の食事などの目的のために使われるものとは全く清め分かたれて用いられなくてはいけなかった。昨年天に召されました私の進学校時代の教師であります先生でありました遠藤義信先生という先生が授業の中でですねこんなことを話されていたのを思い出します。先生が礼拝に臨むにあたってまた礼拝で奉仕をするにあたって意識して祈ることがある、最近祈らされていることがあるということを授業の中でおっしゃっていたんです。それはどうか私を清め分かってください、清め分かってください、ただ清めるだけではない、清めてそして分かってください、分けてください。それは一体何か、一週間日々の生活をしてきたわけです。しかしこの礼拝という場で奉仕を捧げるにあたって今この時に清めるだけではなく分けて、そして私をどうか主のために用いる器としてどうか清め分かってください、分けてください、このことを意識しているということをお話をされていました。私たちも本当に心からの礼拝を捧げようとするときに、確かに私たちは日常の生活の連続性の中でこの場所に集います、この時この時間に臨みます。しかし同時にどうかこの時私たちを主のものとして清め分かってください、性別してください、このように祈りながら礼拝を捧げていきたい、また奉仕を捧げていきたい、そのように思わされています。そして4番目は何か、生贄です。3つの生贄が順番に記されています。これがですね長く長く記されていましたけれども、簡単に言いますとその3つの生贄の種類、それはまずは罪のための生贄でした。祭司といえども大祭司といえども罪がまず許されなくてはその働きに就くことはできませんでした。罪がまず許されなくてはいけない、償われなければいけない。頭の上に、牛の上に、羊の上に手が置かれます。そしてその罪が羊の上に移行した、そしてその後にその羊が牛がほふられていきました。そして全焼の生贄が捧げられました。この全焼の生贄、燃やし尽くすことによって完全な主に対する献身の表れを意味しました。献身を表しました。そして3番目はこれまでの5つの生贄には当てはまらないものです。この祭司の就任式独特の生贄ですけれども、それが飲食のために用意されたお羊が捧げられる飲食の生贄というものです。お羊のうち1頭は全焼の生贄として捧げられました。そしてもう1頭の羊が飲食の生贄として捧げられました。この羊も頭に手が置かれた後に、安息された後にほふられていくんですけれども、今朝特に注目したいのは23節と24節の記述です。レビ記の8章の23節と24節、この箇所もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。レビ記8章の23、24、はい。こうしてそれはほふられた。モーセはその血を取り、それをアロンの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗った。さらにモーセはアロンの子らを近づかせ、その血を彼らの右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に塗り、モーセはその血の残りを祭壇の周りに注ぎかけた。非常に印象的なこの行為が一体何を表しているのか。血がまずアロンの右の耳たぶ、右手の親指、右足の親指に塗られました。さらにモーセはアロンの子らにも、アロンの子供たち、息子たちにも同じように右の耳たぶと右手の親指と右足の親指に その血を塗りました。いろいろな説があります。これが一体何を表しているのか。おそらくまず確かなことは15節では祭壇の角に血が塗られていました。その連続性の中で祭壇が聖別されたようにこの血が塗られることによって大祭司と祭司も聖別されたものとされる、聖別されたものとしてその働きを担っていくということが言えると思います。主のための働きを担うものとして水と油に続いて血によって聖別される必要があったということです。ではなぜ耳と手の親指、右手の親指、そして右足の親指なのか、はっきりとは分かりません。でもおそらくこうだろうということが言われています。すべて右というのは、耳が2つありますけれども、それを代表するもの、手も2つ2本ありますけれども、腕は2本あります、そして手は10本ありますけれども、右手のこの親指がすべての手を代表するもの、また足も同じように右足の親指がすべての足を代表するもの、2本の足を代表するもの。耳に血が塗られて聖別されました。それは神様の言葉、仰せを聞くために耳が聖別されるということ。そして右手の親指に血が塗られるということ、これは神様に仕えるために手が聖別されるということ。そして足に血が塗られる、その時それは神様に従って歩むための足が、従って主に従って歩むための足が聖別されていくということ、このことが意図されていたと思われます。さらには体の器官を代表する耳と手と足に血を塗られることによって主に仕えるためには、自分自身に対して、正確に言うならば自分自身の罪深い自我に対して死ななければならない、血の注ぎを受けて一度死ななければならないということを表されていたのではないか、そのように言われています。祭司の聖別、清めは語れるということが記されています。さあ、それでは今朝の3番目の点、最後の点ですけれども、私たちの聖別ということを考えてみたいと思います。私たちの聖別、祭司、同じように主の祭司と呼ばれる私たちの聖別ということです。水の洗い、服を着ること、油注ぎ、生贄という大祭司、祭司のための認職式、この教えを一体私たちはどのように受け止めればよいのか。私はこのレビ記の祭司の認職式とは、一人の人がイエス・キリストを信じて歩み出す信仰生活を表している、信仰生活と重なるもののように思われるのです。水の洗い、水によって清められる、さまざまな他にも意味が込められるわけですけれども、私たちが受けるバプテスマを象徴しているように思われます。また服を着るということ、神様の純潔と清さに預かる服を着るということ、それは主を信じた者が主の清さに預かる生き方、主の清さに預かる生き方という衣を身にまとって、そして歩むものとされる、このことを表しているように思われます。また油を注がれるということ、油が象徴する聖霊、主を信じた者に聖霊が臨むとき、私たちは力を受けて主を証しするものとされる、清められ主を証しするものとされる、このことが表されているように思います。そして生贄とは、もちろんこれははっきりとしています。主を信じる者、そのものすべてのために、皆さんすべてのために、すでにイエス・キリストという生贄が捧げられているということです。そして特に先ほど取り上げました23節と24節に書かれていました、耳たぶと右手の親指と、そして右足の親指に血が塗られたということ、キリストの血があなたの右の耳と右手の親指と右足の親指に注がれているということ、祭司にとってそうであったように、それを私たちにとってもそうであるはずです。 くということ、私たちの耳が清められて聞くということ、まず全ては聞くことから始まります。主の御言葉、聖書の言葉を聞くことから全てが始まります。私たちがもしこの聖書の言葉を、御言葉を聞くことなしに信仰生活を送ろうとしても、たとえどんなに熱心であったとしても、私たちのピントは外れてしまってですね、方向性が偏っていってしまう、そういうことになってしまうわけです。聞くことの重要性です。私たちはまず聞かなくてはならない。ある教会ではですね、礼拝が始まる前に礼拝に集った方々がですね、今日も私の右の耳をキリストの血によって清めて、御言葉をしっかりと聞くことができますように、今日も私の右の耳をキリストの血によって清めて、御言葉をしっかりと聞くことができますように、そのように祈るそうです。礼拝だけではありません。私たちの日々の歩みを通して聞くということ、私たちは絶えず御言葉に聞いて教えられながら、そして一日の歩みを進めていく、出ていく、ということが求められます。聞くということ、そしてもちろん聞くだけではありません。今朝の教会学校の暗唱聖句は簡単なものでした。ヤコブの手紙の1章22節の御言葉でした。御言葉を実行する人になりなさい。私たちは御言葉を聞いて、そして実行するものでなくてはならない。私たちの手を用いて御言葉を実行して、私たちの歩みが主に従うものとなること、このことを心から願い求めていくものでなくてはならない。足、主に従う道を歩むものとなることを願い求めていく、私たち自身を捧げていくということです。どんなにですね、この聖書の理解が深くても、この御言葉に生きるということを知らなければ、それは意味がないことです。ただの知識で終わってしまうとするならば、それは意味がない。本当に教えられるときに、心からこの御言葉に聞いて教えられていくときに、私たちの行動もこの御言葉に従うものと変えられていく。最近、息子がですね、まあ、だんだんこう、いろいろと成長の過程で叱られることが増えてきました。よくですね、叱られる内容というのは、なんで言うことを聞かないんだということです。こうするんだよとか、こうしなさいとか言って返事はするんです。はい、とですね。でも言うことを聞かない。聞いてはいるけれども、返事もするけれどもしない。これがですね、親である私たちをイライラさせるわけですけれども、でもですね、そんな息子の姿を見ながらふとこう考えました。神様にとっての自分は一体どうだろうか。確かにですね、この御言葉に聞いているものです。聞いているものです。教えられている。そのように思うものです。毎週礼拝のたびにですね、私たちは御言葉を開いて聞くわけです。あるいは日々の歩みを通しても、デボーションの時間を通してこの御言葉に聞くわけです。聞こうとするわけです。聞いている。でも、返事もするかもしれない。従います。毎週毎週ですね、私たちは信仰の告白をするわけです。礼拝を通して。返事もするわけです。従います。でも、聞いてはいる。返事もするけれども、けど、従わない。御言葉を実行することができない。小さな子供でさえですね、本当に親をイライラさせるとするならば、神様にとっての私の存在とは一体どのようなものか、そんなことを思わされました。皆さんはどうでしょうか。言葉を聞いている、清められた耳を持って聞いている、清められたこの手を持って主の技に励んでいる、清められた足を持って主に従うその道を歩んでいる、このように神様の前に告白をすることができるでしょうか。まあ、そのように言うとですね、何か本当に高い基準のように思いまして、私たちが祭司と呼ばれることに対しても尻込みを覚えてしまうものかもしれません。 でもですね、この祭司の認職式は私たちに一つの指針を与え、また安心を与えるものではないかと思うのです。情報化社会と言われるこの世、私たちが生きるこの時代には本当にありとあらゆる情報が溢れているわけです。毎日毎日ですね、情報が飛び込んできて、何を信じていいかわからない、昨日正しいと言われていたことが今日はもう間違いと言われる、昨日間違いだと言われていたことが今日はもう正しいと言われる、これがいいんだと言われる、叫ばれる、そのような社会の中で私たちは何を信じていいかわからない、何を聞けばいいのかわからない、何をしたらよいのかわからない、何をしたらいいのかわからない、これは深刻な問題です。多くの方がこのことを見失って、そして自分自身の命を絶ってしまう、そのような現実を私たちは目の当たりにしているわけです。でも聖書はあなたにはっきりと告げています。何千年にもわたってどれだけ時代や世が、人の基準が移り変わろうとも、情報が溢れようとも、しかし決して変わることなくあなたを導くこの言葉を聞きなさい。この御言葉を聞きなさい。そしてあなたも主に召された祭司として生きていきなさい。これほどですね、はっきりとした指針を与えてくれるこの御言葉は、私たちにとって安心ではないでしょうか。さあ最後に、一番最後になりますけれども、私たちが祭司と言われるゆえん、もう一度確認をして終わりたいと思います。このレビ記の時代、古代イスラエルの時代、祭司は神と人との間に立ち、人の罪の取りなしをしました。神様の言葉を伝え、人の罪の取りなしをしました。主を信じるとき、あなたには確かな使命が与えられました。主を信じるとき、あなたには確かな使命が与えられました。もう一度、週報の中ほどのこの今週の御言葉をご覧ください。ペテロの手紙第1のその最後の部分、あなた方は王である祭司とされたのです。王である祭司、それは王であるイエス・キリストに連なっている祭司ということです。そしてその祭司とされた民である私たち、あなた方は一体何をするのか、後半部分です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方が、あなたを闇の中からご自分の驚くべき光の中に、罪の中から許しの恵みと憐れみの中へと、救いの恵みの中へと招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。私たちにはとても祭司としての役割など担うことはできない、人を取りなす、人に証しをする、そんな働きなどできないと、もし私たちが言ってしまうならば、あなたが言ってしまうならば、無理だと尻込みをしてしまうとするならば、それはあなたを清め分かち、ご自身のものとした神様の技を無にしてしまうことです。あなたに望んだ聖霊の力、あなたに望んでいる聖霊の力を否定してしまうということです。そして何よりも、あなたのためにほふられたキリストの犠牲を否定してしまうということです。確かに私たちにはできないかもしれない。しかし、あなたを清め、あなたに聖霊を与え、そしてあなたにご自身の血潮によって命を与えたキリストのその贖いの技を示してくださった。その主があなたに命じているわけです。あなたは祭司として生きていくのです。私たちがこの世で生きていくということ、それはこの世と隔離をしてクリシャンとしてですね、隔離されて生きていくということでは決してありません。私たちには家族があり、またそれぞれに委ねられた働きがあり、学びがあり、友人があり、またそれぞれが住む地域があり、使わされている場所があります。その使わされている場所にあって、 この御言葉に聞き続ける、そしてこの御言葉に生き続けるあなたの生き方を通し、自分自身に与えられた罪の許し、救いを喜びを持って述べ伝え続ける、証しをし続けるあなたを通し、その生き方を通し、行いを通し、また言葉を通し、素晴らしい主の御業が述べ伝えられていくことができるように日々祈りたいと思うのです。皆様、今週も神様のこの身元から使わされていくことになります。何をしたらよいかわからない、何を聞いたらよいかわからないではない、あなたには聞くべき、まず聞くべき神様の御言葉が与えられています。そしてあなたにはうなすべき神様の業が唱えられています。一言お祈りをいたしましょう。私たちの手にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。指揮に記される祭司の飲食、かけ離れた記述のようにも思います。しかしそこには確かに神様が命じられたものがあり、また主の前で、人の前でその働きを担うものとしてされていった、その祭司たちの姿がありました。同じように私たちも主の前に、人の前に罪を許され、救いを確かなものとされ、そして主に仕え、人に仕えるものとされました。今朝この礼拝に集いましたお一人お一人の今週一週間の歩み、また続いていきますその歩みを通して、どうか主がキリストの血の注ぎをもって、その耳を清め、御言葉に耳を傾け聞くものとしてくださいますように、またそのキリストの血の注がれた手の技、清められた手を持って、それぞれに委ねられたその働きを通して、また御言葉を実行することにおいて主の技に励んでいくものとさせてくださいますように、また今週1週間、またそれに続く歩みを通して、この主にこそ従う、その道を歩んでいくものとして、主がどうか清めてくださいますようにお願いいたします。本当に賭けの多い、頼りのない歩みをしてしまう私たちです。しかしそんな私たちのために、確かに主が主権を持って一つ一つのことをなし、キリストの犠牲によって許しを与え、ご自身の御業へと招いてくださっていることを覚えて、どうか覚えて歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちの救い主、キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。